兄さん。
ほうほう。
この正月、年末年始、どうでしたか？
ああ、まあまあ、ほどほどに、いつも通りの、休みをですね、過ごさせていただきました。
何連休ですか？今回は。
9連休。
あ、そんなにありました。
9連休ですね。
いいですね。
いやいや、長すぎても正直、
ほう。
仕事の感覚も狂うし、そんな長いこと休みもらっても、まだ子供ちっちゃいから行くとこもそんな限られてるしやね。
ああ、なるほど、なるほど。
長すぎても困るわ。そら、その辺の金持ちは、そら、9連休でグアムじゃなんじゃ行くんやろうけど。
はいはいはいはい。
そうじゃないから。
まあ、そうですわ。そんだけやっても。
平均の水準家庭ですから。
どこ行くんですか？そんだけあったら。
いやいや、ですからもう今回は、ね、四国時代のお客さんに会いに行って。
なるほど。
まあ四国で、泊まって。
ほう。
まあまあいろいろお酒飲んで、いろいろ昔の話に花が咲いて。
あ、いいですね。
泊まって、大阪へ帰ったり、うちの実家に戻ったり、また迎えに行ったりで、いろいろまあそういう。
なるほど。
嫁の実家が大阪ですから、大阪市内ですからですね。
はいはいはいはい。
まあそういうまあまあごく、普通な年末年始、
うん。まあでもあっという間でしょ、言うても。
まああっという間やけど、まあ本当にこの年末年始はもう休みはあれやけど、まあ仕事が本当にパッツンパッツンでね。
パッツンパッツンっていうのはもう混み合ってるってことですか？
もう、なんやろね。うん、とにかく忙しいんですよ。
ほうほうほうほう。
いや本当に追いつかないぐらいね。
うん。
追いつかないってあんまり俺さ、だいたいさっきこなしていくタイプなんで、追いつかないってことあんまないんですけど。
まあ、計画のね、兄さんですから、先取りで。
追いつかない。
それでも。
本当に追いつかない。
仕事量。
それぐらい忙しい。
半端ないんですか？
いや、もうだってもう過去最高の売り上げを叩き出してるからね、この10月ぐらいから。
何ですか？それは。どういうことですか？
いや、やっぱり営業ですから何度も言いますけど、一人当たりの売り上げこれぐらいやってくれとやりなさいっていう数字がありますけどね。
ええー、ありますよね、そら。
もうその与えられた数字の倍近くやっちゃってるわけで。
え、備えできるもんなんですか？
いや、だから追いついてないんです
よ。はぁ、ええー。
できないから、やっぱ売り数字が増えれば増えるほど仕事の量も比例して増えていくから、もちろんのこと。
それも事務処理もその倍増えるってことですよね。
もちろん増えるし、まあ、プラスまあね、こう、新しい新人の子が入ってきて、それの面倒を見たりね。
ああ、なるほど、なるほど。
プラスアルファの数字があるんで。
はいはいはいはい。
パンパンなのよ。
もうそこも面倒を見て、自分の数字も倍やってなると。
ああ、もう無理やな。もう、土曜日。
お
う。もう10月ぐらいからもう土曜日、まあ日曜日は働かんけど土曜日はもう返上やね。
毎週出てるんですか？
出れるね。
この働き方改革の真っ最中に。
関係あらへんほん
と。もう忙しかった。
何が改革やねんと。
はいはいはい。
何にも改革なってないわ。
なってない。
人増やしたりいろいろやってくれたら意味わかるけど。
はい。
人は増えない、仕事の量は増えるのに早く帰れとかも意味がわからへん。
そこは何ですか？その上司は分かってらっしゃるんですか？
まあもうそれは分かってるけど、うん、まあ管理職のね、方々はやっぱりこう、
はい、
管理職になったらもう会社側の人間ですから。
あ、そうですよね。うんうん、
それは言いますわな、早く帰ってとか。
ああ。
土曜日なるべく出ないでとか。
なるほど。
でも関係あれへんもん、俺なんか特に。何言うてんの、おっさん言うかのことでした。この状況で早く帰れ。だから、僕にはほぼ何も言わないです。
あ、もう言うてこない。
あ、言うてこないですね。
はいはいはい。自由に。
まあ、自由やけど、やっぱり僕もそれはね、まあまあ、そこそこのポジションですから。
うんうんうんうん、
まあ、自分で言うのもなんですけど、まあ、会社に迷惑かからない程度にね。
まあ、そこはね、最低限。
そうですね。
言ってるわけですか。
やっぱり、あんまりこう、反旗を翻すとですね、まあ、上に唾をこうね、なんていうのあれ、上向いて唾を、
格闘
しようことですから。
まあ、そのまま降りてくるみたいな感じになりますもんね。そうやけど、この新年になって、 って、ま、新年会とかあるんちゃいますもん。
いや、もう断ってるよ、そんな。行けないから。
お客さんの新年会も断るんですか？
大体もう、その誘いっていうのは大体11月とか、まあ、12月に来るんやけど。
あ、そんなに早いはあるんですか？
あるある、早いのかな。10月ぐらいに来る案内が。ほぼ断った、今回は。
あ、マジっすか。断っても大丈夫なんですか？
いや、それはもう、どうしても行かないといけないとこは行きましたよ、うん、そりゃ。
ああ。
行かないといけないというか、自分が行きたいというかね。
なるほど。
まあ、仕事置いといても自分が行きたいところは参加しましたけど、まあ、はい、あとはもうちょっとお断りしてね。
泣く泣く？
泣く泣くでもないけど、まあ。
ちゃうんかい。はいはい。じゃあちょっとそろそろ始めましょうか。
はいはいはい。
はい、ずっと笑っていたいね、第46回。
ハッピーニューイヤー、遅くなってごめんね、スペシャル。子供が寝てるからあんまり大きな声出せません。
はい、この番組は宝塚出身であるケンニーと私ラフの高校の先輩後輩コンビで送るポッドキャスト番組です。
はい、ケンジです。
はい、ラフでございます。いや、兄さん、
はいはいはい、
成人式がこの前行われましたけども。
ああ。
兄さんは成人式どんな感じで過ごされたんですか？
成人式はもう、どうかな、当時学生で県外に出てたもんですから。
あ、地元にはもういらっしゃらなかったわけですか？
あ、いないです、いないです。ですからもう、ほぼ参、というか参加してないですね。
あ、行かず。その宝塚の成人式。
いや、今ほどなんか成人式がね、うん、3連休になって、そのみんな帰ってこようぜっていう空気なかったから。
なるほどなるほど。
今なんか暦も変わって、うん、成人式でも遠方からでも帰ってこれるように3連休になってあるやん。
帰りやすいですよね、形的には。
まあ、当時そんなないし。
はいはいはい。あ、そうですよね。
そんなに成人式ってビッグイベントじゃなかったから、今ほどね。
今はもうすごいですけどね、なんか。
しかし後悔はしてる。
やっぱりそうですか。
ああ、言っとくべきやったなって思うね。やっぱテレビとか見てたら、ああ、って思うよね。
その当時は兵庫県に帰れなかったんです。帰らなかった。
帰れなかったというか、別に帰らん、うん、帰る必要性はそんなに感じなかったから。
ああ、なるほど、なるほど。
もうそんな言うてもね、うん、県外出てるから。
うんうんうんうん。
こない行って、おお、久しぶりっていうぐらいだし。
ああ、なるほど、なるほど。
地元におるやつはね、中学、高校の時の友達とまだ遊んでたやろうけど、
う
ん。
はい、そうですよ、そこですよ。
我々みたいな県外出たもんがもう、備えもね。うん、
ああ。
どうしてもやっぱり、はい、切れていくからね。
あ、まあ、そこはね。
うん、それもしょうがないですよね。
一応、その、県外の方の地元の方、まあ、県外の方から案内所は来るんですか？成人式のお誘いというか。
そら来るよ、そら来るよ、実家に。
あ、実家に来るんですか？その、住所変更はどうされてたんですか？
いや、学生やから住所変更もしてないし。
してないから、そっか。なるほど、なるほど。やっぱりそれはでもね、言うても一生に一度のことですからね。
まあ、今思えば行っときゃよかったよなと思うけども、俺はもうしょうがない、
うん。こればっかりはそうですね。
ばっかりはもう。まあ、学生4年間楽しかったから、それでよしとしようかなというね。
ああ、いいですね。
ああ、それはそれはもう楽しい4年間でしたから。
私なんてもう4年間も実家から通ってましたから、そこら辺はちょっと、兄さんの一人暮らしとかはちょっと、ああ、ええなというふうには旗から見てましたね。
いや、そらそらもう、学生で一人暮らしいうのは本当にもう、経験すべきやと思うよ、男は。
ああ、ほうほうほう。
男はね。
特に男は。
やっぱり、どうしてもね、うん、もう生活の費用から何からやっぱ自分で稼ぐ感じでやってたしね。
はいはいはい、バイトで稼がなしゃあないって感じですか？
アルバイトもするし、そら、
はいはいはい、
そこでいろいろ社会経験もね、ちょっと感じでいらしてもらったしね。
なるほど、なるほど。
うん、
ちなみに、奨学金とかもらってはったんですか？
あ、もらいましたよ、そら。
はいはいはいはい。
もう40手前でようやく返し終わりましたけどね。
やっぱそんでかかるんですね。
やっぱり毎月じゃないの、毎月か。え、はい、毎年かな。まあ、要は年に、
お
う、どうやろう、年に、うん、3、4万ちゃうかな、返していくんかな。
年4万。
まあ、5万ぐらいかな。
年5万。ほうほうほう。
これをまあ約15年ぐらいか、かけて、
うん。はいはいはいはい。
てか月4、5千円やったと思うけどね、月で割ると。
なるほど。ほ
う、ゆっくりゆっくり返していくわけですよ。
へえ、はいはいはいはい。
で、あれもやっぱ国に借りてるわけやから、
うん、
国かな、地方公共団体かようわからんけど、要は、
うん、
公のお金を借りてるわけですから、ま
あ、公的なお金をってことですよね。
そうここみたいな転勤転勤でこう住所変わっていくでしょ。
あ、はいはいはいはい。
で奨学金で大体本人に郵送でくるわけよね、うん、あの今月何も払ってよみたいなね。
はいはいはい。
で例えば、うん、四国から奈良に転勤しましたと、
うんうんうんうん、
だから住所分からんし言ってないからもう来んのかなと思ったら来るな、うん、
来るんですか。
どこに聞いたんいうことですよ。
取るときはちゃんと取りますからね。
住所変更とか連絡してないよねと思いながらね。きっちり来るで。
恐ろしいですね。
きっちり来る。もう奈良から広島行っても来るしな。どこで聞いたんやろと思いながら。
マジっすか。
なんかあるんやろね、はい、あの逃がさんような術が。
まあ言うてもその兄さんも住所変更はやっぱりそこは出してるわけですよね。
ああそれはもう社会人ですから ね、やっぱり学生と違ってそもそも住んでるところに変更しないといろいろ具合が悪いんで、はい、
そうですよね。多分そこら辺から足がついてるんでしょうね。
そうやろな、そうやろな。
うん、
まあ別にいいんですけど、それも変え返して叱るべきなん
で。まあもちろんね、そうですよね。
で、返さんかったら、今度裁判になるからね。
そんなことなるんですか？
なるなるなるなる。なんで返さへんのお前ってなるから。お前借りといて返さへんってなんやねんってなるから。
怖
っ。社会人の見てそんなんで裁判起こされても困るからね。
そんなもんね、会社にバレたら、ちょっとね。
まずいまずい。
まずいですよね。いや、せやけど、その成人式みたいに、やっぱり後から言っといたらよかったなっていうことも、まああるんでしょうね。
ああ、それはやっぱありますよね。うん、やっぱり、だから自分の子供にはやっぱりね、まだまだちっちゃいけど、やっぱりこれはもう言ってほしいですよね。
成人式には。
言ってほしいですね。
ああ、女の子ですしね、特に。
ほらほら、もうね。うん、もう今から振り袖を考えてますよ。
そら振り袖でしょう。
振り袖をね、
うん、
考えてますよ。まだ3歳ですけどね。
はいはいはいはい。今でももうレンタルなんでしょうね、きっと。
レンタルですけど、去年もあったやんか、なんか、去年か。
ありましたね。晴れの日のなんか。
もうレンタルで予約してるものが届かないと。
はいはいはい。
電話したらもうかからへんと。
もう会社が潰れかかっとるぞ。
潰れかかっとると、うん、社長逃げとると。あれはあれはやったあかんわ。
一生に一度です。だって成人
一生に一度でね、悩みに悩んで何着ようかな、黄色にしようか赤にしようか、ね、
はいはい。
何回も何回も試着して一生一度の晴れ舞台や、う
ん、ですね。
で、さあ、明日成人式やけど、
はい、
届かへんし、帰ったら、店舗行ったら閉まっとるし、何やこれっていうね、どうなってんのっていうね。
なりますよ、それも。青ためますぜ。
それで、それに代わって、じゃあ、うちが代わって、貸しますって言った業者さんは、俺はもうあっぱれやと思うよ。
あ、そういう業者もあったんですか。
いや、全部に行き届かないよ。それはもう何百人、はいはい、何千人とそういう人に乗ってるから。
はいはいはい。
全部に行き届かないけど、一部の方は、
うん、
じゃあ代わりに口が貸しましょうという業者が出てきたから。
あ、それはすごいですね。
あれはもうあっぱれやね。
あっぱれですね。
あっぱれあげてください。よーっ、あっぱれ。サンデーモーニング。
ありがとうございます。
あれはひどいな。もう世の中いろんなビジネスあるけど、まああれは、うん、
ちょっと計画的ですよね、なんかね。知っててやってるような。
あれもあかんし、あれもあってない、旅行会社でなんか知らん間に、潰れたみたいな。
何だっけ、何でしたっけ。さっきのなんかホテル取れてないみたいな。
現地行って、ホテルが、いや、お宅の、その、予約したホテル潰れましたみたいな。もうキャンセルになってます、みたいな。もう、キャンかないよな、そんなもん。
そんなんあったら、ちょっとほんとシャレならないですね。
いや、もう、あんなんはもう、ほんまにもう考えられへんからね。ほんとに世の中の、ああいう、いわゆる一般消費者相手の、そういうね。
はいはい。
お金のかかる部分には本当に注意していただきたいですね。
いや、そうですよね。で、そんな兄さんが仕事してて、そんなお客さんに迷惑なんて考えられないでしょ。だ
って。まあ、ちょっと想像つかないですね。
ですよね。
こんなもん。
でも年末とか、兄さんあれですか、ちゃんと自分でも、掃除とかされるんですか。
掃除はまあもうそこは嫁さんに頼ってますけどね、うん、
まあ任せっきりになりますよね。
いや、そこはもう、うん、ちょっともう厳しい。まあ、
うん、
そんなね、広々とした賃貸じゃないですから、まあまあそこはもう時間かけて、
うんうんうん、
ゆっくりしてもらってましたよ。
ああ、なるほど。
掃除をね。
なんかその、ね、片付けてたら、意外なものが見つかったりとか、あ、これ懐かしいなとかいうのがあると思うんですけど、
ほうほう、
まあ写真とかもね、ついつい見てしまうと思うんですけどね。
この
前、我々の高校の吹奏楽部の定期演奏会の DVD がひょっこり部屋から出てきまして。
高校ですか？
高校ですね、はい。はい、そこのね、定期演奏会ですよ。で、まあそれを久々に見たんですけどね、
うん、
吹奏楽しながら女の子がまあ前に出てきて歌も歌ったりするんですよ。
お
衣装着て。キャンディーズですよ、キャンディーズ。
お
春一番とか。
ああ、そのおっさんが喜ぶやつやな。
おっさんが喜ぶやつをね、女の子のキャピカピの女の子が歌ってるんです。で、特に我々そのやっぱり同じ高校時代を過ごした女の子っていうのは、言うても輝いてませんでした？誰よりも可愛く。
そりゃそうでしょうよ。
ねえ、それをやっぱ今見てもね、やっぱり胸がキュンキュンしますわ。
そりゃそりゃもうね、
うんう
ん、なんだかんだ我々の時代はこう、なんかそういう青春のね、
はい、
時期を一緒に過ごしたっていう絆はありますよね。
あ、特にありますよね、女子
ね、みんなで一緒の歌歌ったり。
あ、やりましたか。
前も言いましたけど、そのね、
はい、
あったじゃないですか。
何ですか。
当時その今でも覚えてるけど、米米クラブのロマン飛行大ヒットしてね。
大ヒットしましたね、ロマン飛行。そのカラオケ屋とかで行ってみんなで歌うような感じですよね。
カラオケは行ってないな。
行ってません。
いやー、行ってないと思うよ。
そうか、ちょうどそこはじゃあ兄さんと狭間だったんですかね。
そんなにカラオケがまだ、ああ行ったかな、うん、カラオケがもうなんか世の中のブームになった直後ぐらいやから。
なるほどなるほど。
だいたい男友達で何人か行った、行った行った行ったのは行った。
行くのは行った。
行くのは行ったね。
ああ、もう私の時はそこに女子も入ってましたね。
ああ、俺どっちかいうと男と遊ぶ方が多かったから。
あ、マジですか。
あんまないね、大学デビューなんで何回も言うけど僕の場合は。
私なんてでもあの理系でしたから、クラスの女子なんて8人しかいなかったですから。
ああ、なるほどね。あの理系クラスですよね、
いわゆる。そうですそうです。
はいはいはいはい、はい。
兄さんは半々ぐらいでした。
半々やけど、2年の時になんかうちの学年は女子が多くて。
あ、え、マジですか。
そうそう、2年の時は30人女子、うん、15人男みたいなことあったけどね。
めっちゃいいですよ。
たまたま女子が多いクラスになって、
はい、
商業高校行ったようなサッカー部が、
ね、でもそれ、そういう時ってどうなんですか、嬉しいんですか、最初。
いやー、やっぱなんか変な感じよ、うん、
ですよね。
なんかちっちゃくなっちゃうよね。
男子グループがってことですか。
あ、そうそうそうそう。
やっぱ半々ぐらいがちょうどいいんですかね。
女子が多いとやっぱね、うん、女子の方が強い。
あ、なるほど。それちょっと面白いですね。
まあまあね。
うん、
お便りがなんか、
そうなんですよ。そうなんですよ。ちょっとこれね。
本当にね、新年ね、もうちょっと早くしたかったんですけど。は
い、そうなんですよ。
いかんせんね。
そう、この件についてはちょっと一刻も早く喋りたかったんですけれども、巻貝さんからいただいております。
巻貝さん、
はい。はい、ハッシュタグズトバラで。蝶野選手の件について、一刻も早く、兄さんの意見がお聞きしたいといただいております。
蝶野さん、
はい、
我が広島東洋カープに来ていただけるというね。
そうですよ、
丸さんが出ていた人的保障で、
はい、
読売ジャイアンツから、
うん、
来ていただけると。来るって言わないよ、俺はもう来ていただくって言うからね。
いただけるんですか。
いただけますね。
はいはいはい。
まあ、正直あの我々カープファンはまあ大体カープってあの今まで金本から始まってね、
はい、
新井さんだったりその江藤さんだったりね、江藤はもうちょっと古いけども、またはあの誰や、大竹さんとかね。
大竹さん、お
う、そういう人を FA で持っていかれて、
はい、
人的保障で今までは若い選手をカープにもらって育てるという方針だったわけですよ、うん、
なるほどなるほど。
新井さんの時がね、確か赤松さんですかね。
赤松さん。
大野手。
ほうほうほう。
で、大竹さんの時が、市岡さんという若手のね、ピッチャーですよ。
なるほど。
で、この方々が、カープに来て、花咲いたわけですよね。
花咲いてるんですか。
咲いたんですよ。
すごいですね。
一岡君なんてはもう本当にジャイアンツでも試合に出れないぐらいの選手だったんです。
はいはい、なるほど。
これが今やカープで中継ぎでは欠かせないもん、中継ぎのエースに育ってますから。
すごいですね、カープ。
で、要は今回も丸さんを持っていかれば持っていかれてという丸さんが行くよりジャイアンツに行って、
はい。
誰もが、僕らカープファン、誰もがまた若い選手を取って育てて、
なるほど。
22、3歳の若い選手を取ったらもうね、あと15年ぐらいね、活躍してもらえるじゃないですか。うまく育てれば。
そうですね。大きいですね。
ですから、我々カープファンの間では、まあ大体ピッチャーが足りてないから、まあ、
うん、
巨人の宮國さんだとか、田原さんだとか、
うん、
トネさんだとか。
若手ですか？
若手。
おー、はいはいはいはい。
若手で、まあ、ジャイアンツがね、持っていっちゃダメよっていうプロテクトがあるから、28人。
28人。うん。
プロテクトから外れてるけど、まあ、素質が若い選手ったら大体その辺なんや。
お、なるほどなるほど。
あと桜井やったかな、その辺が来るんじゃないかなと思ってたんやけど、
はい。
しかし、今回は
、はい。
まさかのベテラン、長野さんが、プロテクトから外れてたと。
外れてましたね。
若手のピッチャーを取らずして、長野さんを取ったと、いただいたと。
来ていただけると。
これは想像しなかったですよね。まあ、プロテクトから外れてたのもびっくりやけど。うん、
なるほど。
だから、巨人からしたら、
はい。
まあ、多分カープは今まで通り若いやつを、欲しがるんやろうな、っていうことで。
ああ、なるほど。
多分若いやつでそこそこね、希望があるやつとか、まあ、レギュラーで出てる人はもちろんですけど、それをプロテクトして、
はい。
まあ、ベテランを外しとったんやろね。
まあ、若いのを取っていくから、ベテラン取らへんやろ、やろうと。
で、だから、まあ、ベテランは取らへんから、まあ、おそらく、まあ、30前後の選手が漏れてたんやと思う。
はいはいはい。
じゃその辺を取るんじゃないのかなっていう、
うん。
まさかベテランのベテランを取らないでしょうと。まあ、お金も高いしね、年俸も高いし。
なるほどなるほど。
ところが、今回カープは、
はい。
長野さんを、取らせてもらったと。
うん。
まあ、これはね、
うん、
本当にありがたい話ですよ。
ほうほうほうほう。
で、3番バッター、もうバリバリレギュラー2年連続セリーグの MVP である丸さんを。
丸さん。はい。
抜けたと。
大きい穴ですね。
大きすぎますよ、これは。
うんうんうん。
不動の3番です。
うん。
これでまあ、とりあえず穴がスポンと埋まったから、これまあ新聞にも書いてたけども、トレードみたいなもんや。
なんかそんな感じしましたね。
俺はもう、長野さんなんていうのはもう、俺は、今シーズンちょっと怪我があって、フルシーズン出れなかったんですけど、
はい。
まあ実績もあるしと、
うんうんうんうん。
まあ人望もあるしと。
人望あるらしいですね、非常に。
あと、もうすげえなんかリーダー的な感じで面倒見もいいらしいんですよね。
巨人にそんな人望ある選手他にいるんですか？
いや、だからまあまあ、もちろん安倍さんがもちろん一番あるんでしょうけど。
はいはいはいはい。
あの辺だったり、まあ、若手やったらまあ、坂本くんだったりね。
ああ、なるほど。
いるのはいますよ。いるのはいるけど、あの辺の、うん、まあ、いわゆる30半ばの選手では、西武に出ていた内海さんね、あれもなかなかいい感じで面倒見も良くてね。
うんうんうん。
ですから、面倒見がいいリーダー的な30半ばぐらいの選手が2人こう出ていったわけです。
2人も。
これはだから、巨人の中身がね、
はい、
非常にこう、困惑してると思いますね、チーム内が。
選手がってことですか。
選手が、ちょっとね、これは今までまとめてくれてたリーダー的な方が、
うんうんうんうん、
2人も抜けたと。
2人は、ちょっと、でかいですね。
だから、ちょっと、開いた穴は大きいねということですね。いくら丸が入ろうが、やっぱりこう、
うん、
柱が2本抜けたわけですから。
生え抜きですよね、確か。
2人とも生え抜きですよ。やっぱりその、はい、巨人を支えてきた選手2人が抜けるというのは。これは影響ありますよ。メンタル的な部分でね。
大きいですよね。
大きいですよ。で、まあ、いろいろ見てると、新聞とか見てると、うん、内海さんにしても、長野さんにしても、FA 権を持ってるわけですよ。
あ、もう、今、すでに持たれてるんですか？
すでに持ってるって使ってないだけで。
あ、はいはいはいはい。
だから、1年、やれば、
うん、
また巨人に帰りたいって言って、じゃあ巨人も帰っておいでって言ったら帰れるわけですよ。
FA 宣言すれば。
すれば。
なるほどなるほど。なかなかじゃあ、広島、山さんにとっても1年で辞められる可能性もあることですよね。
じゃあ可能性あるけど、
うん、
別にもそれならそれでも構へんと。
あ、はいはいはいはい。
いうことで取ってるから。
なるほど。
4連覇したいんやと。
はい。
で、日本一まだなってないので、
うん、
4連覇したいし、今年じゃ日本一取るんやでという意味で、
はい。
で、長野さんを、まあ1年で仮に、帰りますかって言ってもしょうがないよねっていうことで。
逆に言えば、それほど魅力のある選手ってことなんですか、長野さんは。
そうそうそう、それはもう僕らカープファンからしたらもう、はい、 ようこそいらっしゃいですよ。あれ、だって、あの、長野さんっていうのは、ドラフトで2度蹴ってますからね。
断ってるんですか？
ロッテと日本ハムだったと思うけど、その、
はい、
ドラフトでかかって、どうしても自分は巨人に行きたいということで、
はいはい。
2回断ってるんですよ。
じゃあ、相当巨人好きなんじゃないですか、長野さんは。
そら相当ですよ。そんで3度目にやっと巨人が単独指名して、やっと行けたわけや。
わー、それ
25歳か26歳ぐらいで、はい、まあね、うん、3年か1年我慢して、
それ大事な3年ちゃいま、若い時の一番いい時ちゃいますの、それ3年
ああ、俺はもう我慢して我慢してね、
はい、
普通でもそこまで巨人に行きたくてやっと入れて巨人を愛して、
うん、
ね、それだけ選手が、
うんうんうんうん、
突然広島行け言われたら、
わ
あ、なんで俺やねんってなると思うけど、びっくりしましたとかいうコメントをすると思うけど、
はい。
ところが長野さんね、
はい、
強いチームに指名されて光栄ですと。
すごい。
これで我々カープはもう心打たれましたね。
うん、やられちゃいました。
これ腹ん中はもうなんでや俺やねんと。
はいはいはい。
なんで俺外してんねんと、プロテクトからと。
いや、思いますよ、そら。
思うけども、いやいやもう。で、主なカープのね、主な選手にも電話までしてね、よろしくお願いしますと。
あ、そうなんですか。
言うてるわけよ。今、アメリカでキャンプしてらっしゃるから、今、日本にいないんですけど。
はいはいはい。ほうほうほう。
キャンプ、自主トレされてるからね。
はい。その、ちゃんと挨拶を。ほ
ら、これが人歩が厚いというのはこの辺ですよ。わざわざ海外から電話して、菊池だか、ね、
はい。
犠牲やだか、あの辺の、選手に電話してるわけよ。
わざわざ。
わざわざ長野ですと。ほら、今シーズンからよろしくお願いしますと。
うわ
ぁ。逆にだからもう俺ら心打たれたから1年で頑張ってもらってたら帰ってもらってもいいよぐらいな感じですよ。
そこら辺の気遣いはなかなかできるようでできないんじゃないですか。
できないし、まあ多分帰らないと思いますね。
まあそんな気しますね。
うん。ほら、意地がありますから。
なるほど。
ああいう方は、よくも出してくれたねと。
プロテクトしてくれなかったねと。
と、こんだけね、3回、うん、まあ2回もドラフト涙を飲んで、行かずしてやっと巨人に入れたと。
はいはいはい。
15、6まで我慢したやないのと。
長いですね。
で、ね、実績も出したし、はい、ね、うん、何よと。
そうですよ。
見とれと。
はいはいはいはい。
多分帰らないと。宇都宮さんは帰れそうな気がするけどね。もう他球団で勉強してきますなんていうコメントも出てるから。
あれ、そんなこと言ってるんですか？
言ってらっしゃい、言ってますね。
それなんか来られる方なんかちょっと、なんか嫌な感じですね。
多分西武ファンは微妙やと思うよ。ロジもバカやから、他球団で勉強してまだ帰ってきたらとかいうコメント出しやがって、それでなんかえらい炎上しとったり、どなきゃねみたいな、
最悪やそれ。まあでも長野さん、ちょっとこれ楽しみですね、来シーズン。
あ、それはもう我々はもう応援しますよ。
注目されるでしょうね、長野さん。
もう丸が抜けた穴より今長野さんが来ることの期待の方がもう勝ってるから、うん、
買っちゃってますやっぱり。
丸抜けた残念、うわー思てたのが、うん、長野さんっていう名前を聞いた瞬間に、我々、そのまたコメントを聞いた瞬間に、もう丸どうしよう、寂しい、どうすんねんから、
はい。
長野頑張れに、ああ、もう完全にもう変わったから、我々カープファンを。
ちょっとそれ、カープは、なんか一丸となってるんちゃいますそれでじゃあ。
だから、巨人はもうリーダー的な人間を二人抜かれたから、多分チーム内では動揺はかなりしてると思うよ。うん、
はいはいはい。
ところがカープはもう、うん、ね、長野さんがそういうコメントを出してね、
うんうんうん、
強い球団に指名されて光栄ですと、頑張りますと。
はいはいはい。
で、うん、丸がつけてた背番号9番ね、
はい、
長野さんに、好きな番号を選んでってやったわけよ、
ああ
カープがね。
なるほど。
で、ジャイアンツで7番をつけてらっしゃったから、まあまあ、大体あのクラス1桁つけるから、
うんうんうん、
5番と9番が空いてたわけよ。
5と9が空いてた。
で、9番は丸がつけてたし、丸の前は、その、尾形監督がつけてたわけです。
うん、あ、はいはいはいはい。
だから、すごく、外野手としては、
うんうんうんうん、
かなりこう、いい番号なわけですよ。
ですね。まあ、和田さん、丸さんと、もう成功されてる方がつけてるような。
しかも監督の番号やからね、元。
ですね。はいはいはい。
ところが、長野さんは、いや、僕は5番でいいですと。
5番。
ね。
うん、
5番でいいですと。9番は、
うん、
今若手で伸び盛りの野間っていう選手がおるんやけど、
はい。
9番は野間くんが、1、2枚になった時につけてくださいと。
そんなとこまで気遣いできるんですか？
そんなん言う？
野間さん、私知りませんけど、その、長野さんは見てるってことですか？じゃあ、若手を。
そらそうでしょ。
はぁ。
それでまた俺らカープファンは心打たれたわけよ。
これだけ聞いたらもうカープ相当安泰みたいな気がしますけどね。
あ、それはそれはもう、まあ、今シーズンも強いでしょう。これは、間違いなく。
なるほど。
まあ、結論から言うと、
はい。
よくぞ聞きいただけましたということです。
蝶野さん。
だから巨人はちょっとそういう戦略失敗したねと。
うん、ああ、そうですよね。
で、また仮に蝶野さんが1年で出るという場合、
はい、
巨人に帰ったとしたら、
はい、
今度また人的保障で巨人は誰かを広島に、
はいはいはい、
ね、誰かまた持っていかれるわけよね、人的保障で。
まあ、蝶野さんの代わりに出さなダメですもんね。
多分蝶野さんは男気あるから、
あ、ほう。
自分が巨人に帰ったらまた誰かカープに行かなきゃいけない。
なるほど。
帰らないでしょう。
ってことは FA 宣言しない？
しないでしょうね。
あ、
これだけ男気ある方ですから。
ああ、なるほど。まあ、FA しても広島ですぐ契約もできますもんね。
そういうこと、そういうこと。
あ、そっちを選ぶということですかね。
もしかしたら。
これは、蝶野さんまた株を上げましたね。
そら、こんだけ愛して、こんだけ我慢して、行った球団に、からプロテクト外されて。
うん。
そら、もう、覚えとけよってなってると思うで、そら。
まあ、そうですよね。
いや、岡田監督と出身が同じ佐賀県やから。
あ、そうなんですか。
だから、その辺面でも良かったよね。
ちょっと運命的なところですね、それじゃあ。
そうそうそう。
うわー、楽しみですね。
そらそらもう。
うん。
多分、巨人戦では打ちまくると思う。間違いなく。
いろんな見方ができるから楽しいですね、野球、そういう面では。
それはだってもうね、はい、開幕戦が、広島巨人のマツダスタジアムなんですけど、
はい。
そら3番センター長野ってコールされた時に、うわーってなるのがもう、
うわ
ー。もう思い浮かびますね。
楽しみですね。
もう丸に対しての見せしめですわ。
丸さんのコールはどうなるんですかね。
まあ、多少のブーイングはあれやろうけど、
うんうん、
まあ、長野さん来てくれたからそこまでやらんと思う。
ああ、なるほど、なるほど。
ブーイング言うのはやっぱり
うん、
やっぱりいい選手に対して、だからブーイングされるっていうのはやっぱ認めてるし、いい選手やなって裏返しなんやけど。
あ、知らん選手やったらそんなんしませんもんね。
だからあえてあんましないと思いますよ。
なかなかそれの方が厳しいですね。
まあ、例えば巨人のね、まあ、1回の表、ジャイアンツの攻撃の時に、
はい。
3番センター丸ってコールがあっても、シーンとしてる可能性ある。
怖い。逆に。
新井さんの時はすごかったけどな。
マジっすか。
こらすげえよ、ブーイング。
だって、阪神行ったんでしたっけ、新井さん。
阪神、そうそうそう。
はいはいはい。ブーイングですか、新井さんに。
ほら、そらすごかったよ。
うーん、
洗いがみんな流したぐらいすごかったからね。
あ、マジですか。
そうそうそう。
なんか不思議ですね。
まあまあまあまあ。でも、まあ、そんなことですわ。
結局新井さんはまた戻るわけですよね。
まあそこはもう戻るって言われたら、カンプワンは、まあ、じゃあ戻っておいでっていうことでね。
はいはいはい。
暖かく迎えましたけどね。
ああ、はあはあはあ。
まあ、新井のブーイングは、まあ、お前頑張れよっていう方やったと思うよ。広島の出身やしね。
あ、まあ、あれですか？やっぱり、お金の面でしちゃうんですか？新井さんも、当時は。
いやー、どうなんかな。新井さんの場合は、やっぱ金本さんと指定関係にあって。
あ、はいはいはいはい。
金本さんが先に阪神行ったもんやから。
はい。
もう師匠追っかけるじゃないけど。
なるほど。
そういう部分があるでしょう。
逆に金本さんはじゃあ、どういう感じで行かれたんですか？
金本は、まあ、うん、あんまりね、金本さんの印象ないんやけど、まあまあ、まあ、当時のカープ弱かったから。
いや、弱かったっすね。
弱かったし、当時星野監督でね、阪神。
熱い星野監督。
星野さんに熱いのやられたっていうのは覚えてる。
あ、そこはちょっと言ってしまうかもしれないですね。確かにね。
あ、星野さんぐらいの人に力貸してくれなんて言われたら。
なるほど。
コロッと行くでしょ、それ。
それは言っちゃいますね。まあまあ、じゃあ今年は目が離せないですね、蝶野選手に。
そうですね、もう本当に期待してます、うん、これは。
なるほど。私もあんまり野球見ないですけど、ちょっとそこは注目してみたいと思います。
これはもう応援しますよ。はい。
ありがとうございます。
ええ。
そんな感じでお便りいただいておりますよ、兄さん。
ほうほう。
アマン師匠。
アマンさん、はい。あ、師匠、はい。
はい。ハッシュタグズドバラの方でいただいております。
ほうほう。
いつも楽しい番組をアップしてくれて、お二人には感謝しかありませんと。高いコメントいただいております。
ありがとうございます。
いや、嬉しいですね。
嬉しいですね。もう本当に世に出れたのは、マンさんのおかげですから。
本当に。なるみさんいただいておりますよ。
はいはい、はい。
なるみさん会ったんですよ、この前。
会った?
お会いしたんですよ。
お
誘っていただいて。
おそう。
あの、ポッドキャスターさん、何人かと、リスナーさんがいらっしゃって、
お
あの、上野でしませんか言うて、ちょっと行ってきたんですよ。
すげえね。
いやー、本当に。
おもろそうやな、それ。
それはおもろいです。ななみさんいただいております。
おお、ありがとうございます。
ケンジさんのポジティブさに感銘を受けました。迷ったら言っとけ。経験値をアップするにはガンガン行くべし、今年の座右の銘にしようといただいております。
いやー、嬉しいですね、これは。
ね、座右の銘ですよ。
いやー、これは嬉しいですよ。これはもう言った本人としてはね。
はい。
いやいや、これはもう間違ってはないと思いますよ、まあ。
ガンガン行きますか。
そういう思いで今までやってきましたから。
あー。その躊躇することはないんですか、一切。
ありますよ、そりゃ。
やっぱその場その場ではあるってことですか。
あるある。
ああ、
あるけど、その前も言ったけど、そこで行く人間と行かない人間でも完全に分かれちゃうから。
あ、はいはいはいはい、はい、
行かないやつのが多い。
なるほど。
世に出るとか、はい、結果を残すとか、
うん、
人間をどんどんどんどん高めていくね、経験値を上げる、はい、上げれば上げるほどやっぱり人間磨きがかかりますから。
ほう。
これ生み出せる人間っていうのは本当に少ないですから、あえてそれをするんですよ。
しんどくはないんですか。
いや、しんどく、いや、そらな、しんどいっていうか、まあ、
うん、
これやっぱりあのね、踏み込めば踏み込むほどいろんなプレッシャーとか、まあいろんなことが、ね、今までいないことが ありますけど、
はい、
まあしかしそれはもう、うん、言ってるんだということで。
それは、その、例えば何人かで大人数で喋ってるときに、ガンガン自分が、まあ、MC 的なところを持ってガンガン喋るみたいなところも行ったれとか思ってやったりするんですか。
ああ、行くね、そういうのは。喜んで。
マジっすか。ほう。ガンガン行きますか。
いや、それは行くでしょう。
はあ。それはあれですか、その、まあ、ある程度スキルがないとでも難しいでしょ、そこは。
そこまでね、人は期待してないから。
あ、なるほど。
自分が思ってる以上に。
はいはいはいはい。
結局人なんて他人であって、うんうん、そこまで期待してないですよ。
うまくやる必要もないってことですか。考えんでもいいってことですか。
あんまり考えすぎたら今度、ビビっちゃうんで、
うん。あ、いけなくなっちゃいます?
そうそう、逆にいけなくなっちゃうようになっちゃうんで。
いてまえ、いてまえ。後のことはわからんけど、とりあえず行こうって感じですか。
とりあえず行ってから、
お
今持ってるものを出せば。
ああ、なるほど。
持ってるもの以上のものを出すっていうのは、うん、なかなか難しいので。
ちょっとそれは難しいですね。
だからもう、とにかく今持ってるものだけ持って、やってみようということですよ。
うんうんうん、これは勉強になりますね。
そこまで期待してないから人って。
そうですよね。そんなに。
そう。
完璧な人間なんていないですもんね。
僕らがね、本当それこそ芸能人でもないし、
うん、はいはいはい。
会社で言うたら社長でもないし、
はい。
芸能人だったり社長さんだったりだったら相手もそれから期待しますよ。何を言ってくれるのかなとか。
ああ、確かにそうですね。期待しますね。
何が聞けんのかなとか期待するけど、うん、
はい。
そこまで期待されてないから。
なるほど、なるほど。
そうそう、もう勢いと、あとはもう、
そうか。
ヘラヘラしといたらええねん。
もう気にしてんのはお前だけやと、いう話ですよ、ね。そうそう。
言うほど期待されてない。別に滑ろうが滑らないんだ。
はいはいはい。そうですよね。滑る方がいいんちゃいます、何もせんよりかは。
そりゃそうですよ。
なるほど。
もうとにかく前に前に踏み込んでいける人っていうのは本当に限られてるから。
いや、本当貴重な人材ですよね。
本当に少ないよ、今の若い子でも。
いや、そういう人材がなんか行くような気がしますね。
この間もその100人近い人数のいわゆるね、新年会があったんやけどね、お客さんが。
うん、百人。
300人ね。
300人ですか。うわ、
もう業者たる業者も大集合や。
会場広そうですね。
会場広いよ。それはもうそこそこのホテルです。
あ、ホテルですか。
ここには、まあそこを主催してる会社さんはやっぱりもうね、
はい。
ではナンバーワンの。
ああ、はいはいはい。
僕、四国ではナンバーワンの会社さんですよ。
なるほど。
ね。なんていうの、やっぱそこにはね、偉い人もおるわけやん。そこの会社さんのね。
いや、もちろん、それはいるでしょうね。
で、まあ、たまたま隣のテーブルにまあ、僕と同じような、
はいはいはい。
業者の、
はい。
28か9ぐらいの若いやつがおったよ。まあ、顔見知りで、まあ、たまに話するん
で。おー、営業マンですか?じゃあ。
もちろんもちろん営業でね。
はいはいはい、なるほど。
で、大体、そういう会っていうのは、その会社の、うん、いわゆる、まあ、社長さんだか、役員さんだかが、
はい、
で、最初喋って、
ああ、なるほど。
で、まあ、乾杯ってやって、
はい。
で、まあ、2、30分、まあ、食事を楽しんでから、
なるほど。
まあ、お酒を次に行ったり、
まあね。
名刺交換に行ったりするわけやけど、
はいはいはいはい。
その28の、
うん、
まあ、Y 君としよう。
Y 君。
Y 君ね。
はい、Y 君ね、
うん。Y 君はもう誰よりも先にもう、次回って名刺交換もバンバン行ってね。
わあ、いいですね、若手。
こいつ攻めてるなっていうね。
うわ、素晴らしい。
え、すげえなって言ったよ。ちょっとって読んで、お前すげえなって言ったよ。
はいはいはい。
いやー、すごいわ、あっぱれやわ、と。
うん。敵ながら。
敵じゃないんやけどね。
敵じゃないの。なるほど。
敵ではない。またちょっとジャンルが違うけど、
うん。ああ、そうなんです。お
いや、これは、ケンジさんに教わったことですよ、って言われ
て。お
あ、そういえばそんな話もしたね、と。お前すげえわ、ありがとう、とか言ってね。みんな見てるわけよ。
その彼をですか？
彼、たまたま目立つとこのテーブルやったから、もうその動きが全部前の方のテーブルやったからね。
ああ、なるほど。目立つとこですね、じゃあ。
そう。
じゃあみんながそれ、あ、あいつ、よう動いとんな、みたいな感じですか？
なるなる。
もうちょっとええやないかと。
若いのにと。
あいつとちょっと仕事しようかなと。
なるなる、そら、そんな、あれぐらいの年齢のやつ、まあ何人か来とったけど、まあ大体座って飯食うとるわな。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
ところがもう自分の座ってるテーブル周りから飯交換ばー始めて。
ほぉ
とかで、祝いでございます。なんとか会社の祝いでございますってやって。
すごい。
同じテーブルですから、ぜひよろしくみたいなことやって。
へぇ
で、今度はこの、そのね、主催されてる会社さんの偉いとこ、バンバン次に行ってね。
はいはいはいはい。
ワイでとかでございますってね。
ワイでございます言うて。頼もしい。
まあまあまあまあね。
でもひっくり返したら、
あれやね。
兄さんが言ってもらったことだと。
まあ言ってたね、そういうふうにね。
いや、それはでも、めっちゃ嬉しいっすね。
まあ嬉しいし、やっぱり、それをね、うん、その通りやってくれるっていうのはやっぱほんまに嬉しいですよね。
逆にそれを見てお前すごいなって思わせるとこが逆にまだそれすごいですね、バイ君。
そうですね。
動かなダメですね。
いや、彼もやっぱりね、そんなに、あれよ、やっぱり顔こわばってたよ、そりゃ。
あ、その最初ですか？
そう。
行くときはやっぱり勇気を持ってって感じですか？
そう。俺ずっと見てたんやけど。
うわぁ、それはまた逆にありがたい。
そら、顔こわばっとったで、引きずっとったで、そら。
でも彼は。
強いけど、勇気を出して。
そこで行こうと思ったんでしょうね。
今やと。
すげえ。
ここ来たからにはもう名前を、一人でも覚えて帰ってもらおうというね。
すごい。
まあそういうことよ。
いや、そう。
結局。
そうですよね。
だから、前を出るにしても、何をしようっていうのをまず決めといた方がいいよ。
方向ってことですか。
そう。例えば、その彼みたいに、うん、今日はもう名前を覚えてもらおうとか。
ああ、なるほど。今日は何しようと。
そう。
今日は
これ。闇雲に巻いてても、あまりこう、後から考えて何しとったんかなってなるんで。
ちゃんとね、目的を持って。
そう。
いや、でもしかしすごいですね。
そういう場数をこなしていくと、どんどん自信もつくし、度胸もつくし、それが経験値なわけですよ。いや、ほんまなんかいわゆる講談社さんとかね、小学館でも何でもいいんやけど、オファー欲しいよ。オファー欲しいね。
ケンニーに。
本書けると思うよ、普通に。
書いてください、ぜひ。俺買いますよ、絶対。
まあ、ほぼ4コマ漫画やけどね。
漫画かい。
プリテンクみたいなやつ。
プリテンくん懐かしい。でも兄さん昔よ、なんか漫画描いてましたよね、なんか。
ああ、絵は昔から好きですからね。
いや、俺未だにあれ見ますよ、なんか、猫が一緒に、兄さんと一緒に走り回ってる漫画を。
覚えてない。
覚えてないんでしょうね。私はもう、時々見てますよ、あれは。
うん、まあまあ、そういうね。
なるほどね。
ことですよ。
なるほど。そうか。ちょっとでも今日勉強になりましたわ、ほんまま。改めて。
それはもう、ね。
うん。
どんどん行かないと。
なるほど。
楽しくないでしょ、そりゃ。
そっか。自分が楽しむために、どんどん。
うん。そらやっぱりね、いろんな友達でもできたり、いろんな人と関わりができたりね、今以上のパイを広げようと思ったら、そうするしかないわけで。
なるほど。どうせ行くなら。
いや、そうですよ。
ガンガン。 行こうやないかと。
うん、そうですね。もう行って、これあかんなと思ったら別に引き合いだけの話で。
うんうんうんうん。
そんな時もあるよ、もう仕事でも。これ行こうと前に出ようって思って前に出て行っても、
うんうんうん、
これちょっと思ってたの違うなっていう時あるよ、そら。ある時はもう引けばいい話。
なるほど。それありますよね、やっぱり。
それは全部やっぱ自分の思ってる空気からどう変えたら、うん、そうじゃない時あるからね。
はいはいはい。いや、俺もこの前その、ポッドキャスターさんの集まりに行ったんですけど、やっぱりね、とりあえず兄さんのあれもあるんで、もうこれ断られへんと。とりあえず行っとこうと。
まあそうです。
行ってからこれ、もっといけたなと。もっと
何でもいいから話したらいいわけやんな。期待してないんやから、君におもろいことを喋ってもらおうとかね。いや、
そらそうですよね。
何でもいいから話すことや、とりあえず、基本は。
ガンガン行ったらダメですね。
ガンガンも行かんでいいよ。なんせ話をすること。
ガンガンも行かんでいいんですか？
ガンガン言うても、そんなやっぱ順序があるから。まず1や。次は2や。次は3や。
順序で。順序だけで。そうか。
そうそう。いや、だからもう、この間もうちの新人に言うたんやけど、冷や汗かくだけ結果は返ってくるよって話。
ちょっと名言出ましたよ、また。
冷や汗かく人ほど偉くなってるよってことよ、今までね。冷や汗かいた分だけ。
それは経験値が積まれるってことですよね、きっと。
まあ、冷や汗かいた分人は見てるし、
うんうんうんうん。
冷や汗かいた分やっぱり返ってくんねんって、やっぱり。
その冷や汗は自分も経験して、これで冷や汗かいてもうたって分かるんでしょうね。
まあ、それは隠し、その、自分の中で挑戦しようというエリアに入っていけば、それはもう冷や汗ばっかりや、そんなもん。
うわ、
そらそんな知らん人ばっかりのとこに行ったって冷や汗かくやん。
かきますね、そら。そらそうです。
どうしよう、うわ、どないしょ、どないしょ、これどうなん、どうなん、ええ、みたいになるやん。
それ兄さんでも未だにかくんですか？
かくわいな、そんなもん。
ああ、すごい。めっちゃありがたい、その話。
冷や汗かいた分成長していくわけで。
未だにやっぱそうっす。
冷や汗かかない人生なんで多分面白くないと思うよ、俺。
あ、逆にね。
全然面白くないと思うね。
勉強ですね、毎日。
それはもう、そうです。
すごいな。ちょっと今回すごいですね。
だから本書ける言うてる。
買うって、ほんまに。
まあまあ、なんだかんだ偉そうに言うてるけど、まだまだまだまだですよ、ほんま俺だって。まだまだ。
いや、でも一生勉強ですよね、ほんまに。
それはそう、やっぱり結局僕の、
はい。
最近思うことは、ちょっとこれうん、なんていうの、
うんうんうん。
人間がなぜ生まれてきたかというのを、この間ずっと考えてたんやけどね、こういうなんか。
いいですね。
こういうサイエンス的なことを時々考えるんやけどね。
うん、深いですね。答え出ました？
いや、今の時点ですよ。
はい。
人は、勉強して勉強して、
ほう。
徳を積んで徳を積んで、人のために。
あ、はいはいはい。
もちろん自分のためでもあるけど。
うん。まあ、最終的に。
そうやって、人をどんどんどんどんこう、
うん。
人格を磨いていくために、
ほう。
生まれてきたんじゃないのかなと。最終的にどれだけの仲間、どれだけ自分を慕ってくれる人がいるかなというね。
わあ、すごいな。
ちょっと表現難しいけどね。
うん、いや、まあめっちゃわかりますよ。やっぱり人間一人では生きていけないっていうところで、どんだけ人と繋がっていけるか。
そうね。
うん、そこが、やっぱ繋がれば繋がるほど人生って楽しいと思うんですよね。
まあ楽しいもあるし。
はい。
いわゆるもう、その人格をどれだけ、
自分の人格をいかに磨けるかってことですか？
そうそうそう。どれだけ日々勉強して、どれだけ徳を積んで、どれだけ人のために役に立って、
うんうんうん、
で、最終的には誰もが認める人になっていくんじゃないのかなという、ちょっとしたことでも起こらないとかも簡単なことよ。簡単だよ、簡単なようで難しいけど。
ああ、簡単ですごい難しいですね。でもやっぱりそこを目指していこうと。
そうそうそう。例えば、まあ、簡単なこと言うと、車がバッと、すごい、狭い車間距離に車がね、ウインカー付けにワッと割り込んできたと。
ああ、はい、ありますね。まあ、
そこで、
うん、
こいつ、アップねえなーって思うのか、
うんうんうん、
あ、この人急いでるんやなーって思うのか。
ああ、すごい。
こういう風に思っていかないといけないんじゃないのかなと思うね、最近。
そう思った方が絶対幸せでしょうね。
そうそう、物の取り方、考え方で。
うんうん、あ、めっちゃわかりますわ。
そういうのが、やっぱり、人格をどんどんどんどん磨いていくんじゃないのかなという、うん、自分自身をね。
あ、すっごい簡単なようですっごい難しいですよね。
あ、日々そういう、うん、こうなった時はこう思うっていう、それも勉強であって、
はいはいはい。
まあ、それを繰り返していくのが、やっぱり、うん、まあ、理想とする人生じゃないのかなというね。
深い。 簡単なようですごい深いことをおっしゃってると思いますね。例えば人に優しくすることがあるとするじゃないですか。
ああ、
でもまあ結局その情けは人のためならずじゃないですけど、巡り巡って斧がダメっていうね、あのその情けは人のためならずの後半の続きがあるんですよ。で巡り巡って斧がダメ、結局は自分のためになりますよっていうような話があるんですけど、まあ自分のためになるから人のに優しくするんですよっていう考え方。
ああ、それ近いね。
うん、それはすごい、それはそれでいいよと思うんですよね。俺が幸せになりたいから人に優しくするんですよ。
ああ、それすごい近いね。
うん、それはでもね、結局自分のためにやってるんですよっていうんですけど、まあ結果的に人のためになるからよりいいじゃないかというような。
ああ、それすごい近いね。
こう、そこがね、いいと思うんですよね。
そういう風にならんといかんと思うよ、やっぱり。それが人生の修行やと思うよ。
なっていきたいですね。なかなかなれないですね、でもね、思ってても。
ならへんけど、もうなるように、もう、まあ、半ば強制的になるように、あの、スイッチ変えなあかんわけよ。
ああ、そこら辺、やっぱり、兄さんも意識してます？
うん、してるよ。この何年かは。
あ、一緒。一緒ですわ。すごいっすね。
いや、前も言うたけども、所詮、まあ、所詮ではいかんけど、やっぱり、
はい、
世の中の大半の人がもう他人なわけやから。
なるほど。
自分と同じ考え。
うん。
あとは自分のことをどんだけ思ってくれてるか言ったら、もうそんな思ってないから。
ああ。
自分のこと本当に思ってくれてるのはもう自分の親、兄弟と嫁、子供ぐらいですよ。
実際は。
あとはみんな他人なんやから。
うんうんうん。
何を言われようが、どんなに腹立つことがあろうが。
うんうんうんうん。
まあ、怒るとか、
はい、
そういうパワーがもう無駄なわけですよ。
それにいちいちムカつくパワーが無駄ですね。
無駄やし、所詮他人なんやから、例えば、お前これおかしいんちゃうんか、うんうん、やっても、ちが大きな波立てたら向こうも大きな波で来るわけや。
そんなことないですよみたいな。
そうそう、簡単に言えばね。
はいはいはい、はい。
そんなんがもういらんから。
でもやっぱり兄さんは、でもこいつには成長してほしいと思うやつにはやっぱり何らかのアプローチはするわけですよね。
自分がこいつはと思う人間にはそれはもう別の扱いしますよ。それはそんな数人や。
あー、なるほど。
この人は守ろうとか言うのは本当に自分の家族だけや。それプラス数人や。
それってでもほんまはもっと多くの人の方がどうなんですか、いいような気は俺はしますけど、まあ実際難しいですけど。
いや、それは俺かって多いか少ないか言われたら多い方やと思うよ。この人はもう外せないとかね。
そういう人が多ければ多いほどいいような気がしますね。
まあいいように思うけど、そうそうないぞ。
まあ難しいですね。
これがやっぱ他人なんやから、そこまでなかなか難しいよ。はい、相手もそこまで。
はいはいはい。
思ってくれるのを言ったら難しいと思うよ。
そうですよね。意外とこいつのことを目かけてやっても、なんか結構冷たい目で見られたりしたりしますよね。
そうそうそうそう。
まあでもね、そういう幸せな人が少しでもね、自分も含めて増えればいいなというようなことですよね。
そうですね。まあまあ、うん、あまりだから、いちいち感情的になるということはもう最近控えてますね。
あ、それはすごいわかりますね。やっぱ感情的になってもね。
うん、そうそうそう。
もったいないですからね、そんな。
パワーも、そういうことなんですよ。
ちょっとね、そこら辺は冷静に、ちょっと今回深いような気がしますね。
ちょっとサイエンス的な。
ですね。というわけで、今回はこの辺ですか？
そうですね。
いや、ありがとうございます。
いえいえ。
ということで、いつものやつを読ませていただきますよ。
はいはいはい。
はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズドワラ、ひらがなでズドワラとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウント、おずドワラ、@gmail.com、zutowra@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。というわけで、
はい、
今回は最後までお聞きいただき皆さんありがとうございます。はい、さよなら。
さよなら。ちょうど先週来てくれてありがとう。期待してます。
ポトン。それから